さんこんにちは。雨のち晴れだから、2月から始まりまして、今日はもう2月も最後ですね。
そうですね、
第4回、
はい、
なんとかここまでやってきました。
やってきました、
まあ社長がですね、ひろちゃんが飽きないようになんとかと思ってるんですけれども、
いや実は1週間でも早いですね。
早いですね、
本当に早いですね。
いや実はね、先週、はい、その社長ひろちゃんが10代で木屋町に入ったって話しましたね、
はいはい、
いや実はそれを
それこそひろちゃんです。
ひろちゃんですね、はい、ひろちゃんって思います。
それこそひろちゃんの時代ですよ。
そうですね、はい、いや実はそれを聞いた私の友人からね、ちょっといろいろ問い合わせがあったんですよ。
はい、
よくまあその10代でやっぱりね、
はい、
そういう世界に入って、
はい、
まあ、特にあの時代ってのは もっともっといろいろ賑やかでいろんな、
そうですよ、派手やかな時代ですよ。
それでその社長ってね、
はい、
そんなに意志が強い人なのだと、どうやって自分を律してたのか、なんかその辺知りたいっていうね、結構周り聞いた人が、
意志強いね、僕意志強いねやろか、弱弱自分では弱いと思ってるんやけど、
う
ん、
だからそのあたりのね、
はいはい、
話を、まあ、あの木屋町祇園でどれくらい2、3年いらっしゃって、どれくらいいたんでしたっけ。
3年弱ですね。
ですよね、3年弱、はい、まあ、木屋町から祇園も、ね、だから両方知ってらっしゃるわけです
よね。そうですね、はい、
まあ、だから一番いい時代っていうかね。
そうですよ、夜ね、土曜金土になれば、その木屋町通りなんか人いっぱいいたんですよ、うんうん、すごく人歩いてたんですよ、歩行者天国来るほど。
本当そうだったみたいですよね、
はい、すごかったですよ、は
い、だからそういう中でも、まあ、いいお客さん、
そうですね、
太いお客さんもいらっしゃって、
はい、
でまあ年齢の割にはいい給料もいただいて、
そうですね、
でオーナーに気に入られて車もプレゼントされて、
はい、そうね、本当に
ですよね、
ありがたいですよね。
でお金を貯めるわけじゃなくて、皆さん、ね、はい、スタッフの皆さんに豪華に思って、
はい、
もう本当にこう気に入られるっていうか、ちょっと同じ年代とは全然違う暮らしというか世界ですよね。
全然違う道を歩いてたと思います ね。同級生からしたら何を考えて、一回ね、でも見つかったことあるんですよ同級生に。僕ね木屋町歩いててね、ええ、同級生見つかって、
あ
らら、お前何しとんのと。
なんか結構派手なスーツ着てたんですか。
そう、もう派手な格好じゃないですか、
そうですよ ね。
ネクタイ派手やし、もうシャツ派手やし、お前何しとんのと、
うん、
何やってんのって、友達がね 4、5 人いたと思うんですよ、同級生がね、でね、いやじゃあ実はねちょっとお店があるんよ言って、うん、そしたら来るわ言うてね、
うんうんうん、
来たことあるんですよ、店に、で何ちゅう生活しとんのと、
うん、
って言うてね、で大学生でしたよね、
ああその友人はね、
友人みんなは京都の大学生で、
うんうんうん、
でだから出会ってしまったんですよ、で何ちゅう生活しとんだと。その時にね、もうええ加減見られましたよ僕は。でも、
まあ悪い言い方すれば堅気じゃないなと、
そうそう思いました、思われましたよ、
向こう側の世界の人だねっていう感じです、ね、
そう、そういう目でね完全に見られましたね、うん、だから今回ね僕がね、うんうん、全然学生の時勉強しとらへんし、うん、で学校出たと思ったら夜の世界入っとるし、なんでこんな男が本出したんやって多分みんな思ってると思うんですよ。
いやもうその前にちゃんと立派なお店会社やってらっしゃるじゃないですか。
なんでこいつが社長しとんねと、
うん、
その社長してる方が多分友達から、その同級生からしたら多分むっちゃ不思議やと思いますね。
そうですね、そのね19からその3年間ぐらいそういう世界にいて、そんな時に会ってるわけですもんね、向こうはね、派手なスーツ着て、はい、派手なネクタイ、
それからしょっちゅう会うわけじゃないじゃないですか、それからね出会って、なんで社長してんのと、
うんうん、
っていう話ですよ、
うん、
その後出会ったのは確かね、あの田舎でいう初老ってあるんですよ、42歳、
あ、はいはい
ね、
はい、
あの田舎ではね、うん、お伊勢さん参るんですよ、
うん
うん、あの伊勢神宮、
ええ、
伊勢神宮に参ってそれで清めてもらうんですけれども、その時しか出会わないんですよ。
あ、そうかそうか、はい、みんな同じ年代の人たちがそういった時に初め、あの久しぶりにこう出会うと、
一番学校出て出会うのは、
ええ、
あの成人式、
はい、
で成人式終わると、うん、もうその42歳まで出会わないんですよ。
ちなみに社長、その、はい、成人式は出たんですか。
成人式出たんですよね、それも白のスーツ映ってましたね確か。
白いスーツ、
白いスーツ、
もうその頃はもうなんかそれがユニフォームになっちゃって
なってたんやと思いますね、
うん、
写真は白のスーツに残ってました。
今で言うと恥ずかしい。
今で言うとちょっとかっこ悪いな、もうこの仕事してるとさすがにね。まあね、ほんで今だから同級生の人たちはなんでこんな勉強せえへんだ人間が、うん、でやんちゃして夜の世界にした人間がなんで社長して本出しとんねってみんな不思議がってると思いますよ、うん、それはあると思います。
でも話はねちょっとまた巻き戻しちゃうけれども、はい、そのやっぱり夜の世界にいた木屋町祇園、はい、まあ、京都で言えば、まあ、一番のとこですよね、はっきり。
そうですよ。
そこで、まあ、わ、まあ、結構ブイブイ言わせてた。
ブイブイは言わせてないですけど、
でも、まあ、まあ、いや、でも頭角を表したとか、すごい働きをしたわけですよね。そこだって、オーナーにそこまで
聞いて。まあ、まあ、儲けさせていただきました。
そうですよね。はい、だから、普通、そのままどんどんどんどんそっちにはまってっちゃうか、
そうですよね。
で、出られなくなっちゃうか、
はい、
まあ、よくあるのは、まあ、そういう女性がね、女性ができちゃうとか、
はい
は
い、
まあ、はっきり言えば、あと、博打にはまっちゃうとか。あとお酒が好きでそっちの方に行くとか、
みんなそうですよね、うん、僕の周りみんなそうでしたから、全員がそうでしたから、 たまたま僕はちょっと何やねんやろな。
だからそこをね、はい、知りたいんです。あの、まあ、社長にこんなね久しぶりにこういう思い出をなんかこうかきたっちゃうの悪いんだけれども、
はい、
私はやっぱりずっとそれが不思議だったんですよ。
それね、僕ね、今言われててもね、ええ、思うんですけど、
ええ、
俺もほんまになんでこれよう入らへんかってんなって、
うんうん、
普通そっちの方に行っちゃいますけど、うんうん、今思ったらよく行かへんかってんなって思いますね、うん、
でも、
はい、それはね、でもね、やっぱり滋賀県で、
はい、
僕はもう本に出てますけど、やっぱり京都から、
うん、
もらい事として、田舎に行って、その広岡魚松の方にね、養子として行ったわけじゃないですか。
そうですね、
3歳、
うん、
3歳半ぐらいの時に行って、
まあ物心ついた時ですね。
それでやっぱり育ててもらったじゃないですか、うん、で育ててもらったっていう恩を絶対忘れたらあかんっていうのがどっかに僕はね、頭の隅にやっぱあるんですよ。
そのお父様の紹介の、
はい、
割烹旅館なりを飛び出したにもかかわらず、
はい、
やっぱり恩義を忘れちゃあかん。
それは絶対どっかにね、 DNA としてあるんですよ、
うんうん、
僕の頭の中には、
うん、
だから
っあったわけ、ね、
もやっぱり戻って滋賀県で働くっていうことをしないといけないっていう何かがやっぱりあるんです、
うん、
僕の中には。だから、うん、夜の世界にのめり込んでいった方が楽やったと思うんですよ、
うん、
で楽しいし、うん、もちろんお金もたくさん入るし、うん、派手やかな世界だから、
うん、
絶対面白いんやけど、
うん、
そこで入らへんと、うん、やっぱり滋賀県に帰ってきたいのはその何かがあると思います。
ああ、でも今ねお話伺いながらふと思ったのは、
はい、
社長は そこで得たお金を貯めるわけじゃなくて、
はい、
全部こう使いい意味で使っていくわけじゃないですか。
全部使いましたよ。
ですからある種そういう考え方だったんでしょうね。なんか、
はい、
いずれここは離れるから未練がないから。
いや、それはないですよ。
そういうな
んじゃない、
うん、
それはないですね。僕はあったらみんなに怒っちゃうんです、
うん、まあそれは高校時代からそうだってね。
もうずっと、ずっとそうなんですよ、はい、でも困ったことないんですよ、
うん、
困ることないんですよ。
出てっても入ってくる、
入ってくる、
うん、
出ても入ってくる、
うん、
でもねそれはね、ある和尚が言いましたよ、
ええ、
ある和尚がね、
ええ
、小坊主さんのこのまた脱線していいんですか、ここ。
ああ、いいです。
大丈夫なんですか、はい、小坊主さんの話があるんですよ、
はい、
でね、ある和尚さんが、
ええ、
小坊主たちを今日はね下山して、
うん、
宅発に回ってきなさい、
うん
ね、で宅発に回ってきなさい、
うん、
え、和尚さん今日は宅発に回ってくるんですねって。そしたら私たちは商売をしてる商社の人、商人の方にお金を、うん、集めに行きます。その方がたくさん集まりますから、
うん、
早いし、その方がね効率いいじゃないですか、
まあ、要するにお金持ちのところに
行こうと行った方が早く集まるから、うん、ほんなら和尚がそこで言いました、
うん、
お前たちは間違ってる、
うん、
お前たちは間違ってるよ、
うん、
え、何が間違ってるんですか和尚と、うん、私たちは商人の方に行った方がお金集まるじゃないですか、うん、早いじゃないですか、うん、これは違うんだって、
うん、
それはね、なんで、そしたら田畑してる貧乏の人からそんなお金取るの悪いじゃないですかって、うん、困ってるのに、
うん、
貧乏の人からお金取るんですかって、
うん、
そうだって和尚は言ったんです、
うん、
なんでですかって和尚、うん、あなたたちは考えなさいって和尚言うわけですよ、
うん、
でもね分からないんですよ、
うん、
で、わからないから、お師匠、もうお願いします。教えてください。そしたら、しょうがないな。あのね、よく聞けよ。小僧たちよと。小僧たちよ。それはな、なんでね、貧乏な人から、お師匠は、それで、まず貧乏な人たちから回っていきなさいって言ったんですよ。もう一つ分からへんなったんですよ、子供たちは、なんでなんですかって、なんで貧乏な人からお金取ったら悪いじゃないですかと。
要はまあお金あるとこ回ればいいのに、はい、まずはお金のない貧しい貧乏な人と回れと。
はい、でも、それは、あの、和尚が言うには、貧乏な人からお金を集めなさいっていうのは、あなたたちがそれを教えてあげなさいって。なんで貧乏な人が貧乏なのかっていうのは、お金を出さないからだ。だから宅発してお金を出すっていうことを勉強させてあげなさい、お金を出した方がお金は入ってくるんだって、そういうことで商人たちはそれを知ってるんですよ、お金を出した方が入ってくるっていうことを、でも貧乏な人たちは出さない、だから貧乏、だから与えるっていうことが勉強できてないんですよ。与えるっていうことはね、よくキリストで言いますよね、キリストさん、僕は宗教じゃないですよ、与えなさい与えなさい与えなさいって、ね、神の教えですよこれは、どんな神の教えでも一緒です、それはなぜかと言ったら、与えることによって得ることがあるから、入ってくることがある。だから貧乏な人っていうのはね、出すの大っ嫌い、お金出さない、
だから貧しいままでい
るんだっていうこと、ね、貧しいままどんどんどんどんで、貧しくなっていく。
まあ、なかなかね、出せない事情もあるのかもしれないけど、ただ今社長がおっしゃるのはよく、あの、分かるというか言われることだし、つまり出さなければ、これはお金だけじゃなくて情報もそうですよね、
みんな一緒なんですよ、あの、よくね、あの、部屋でも片付けなさいって、いらないものは捨てなさい、捨てないと入ってこないんですよ、これは。
そうですね、
はい、それと一緒なんですよ、だからお金も出さないと入ってこないんですよ、
あの、いい意味でのギブアンドテイクですよね、ギブすればテイクできる、
そうなんです、それがね、でも分かってる人は少ない、本当に。でもこれはね、大事ですよ。でも僕はね、本当に実践してて、皆さんに怒ったりとか、若い時からずっとやってきたけど、本当に入ってきます。
それは本当に、あの、あれですね、今日始まったことじゃなくて、昨日、今日始まったことじゃなくて、本当にもう10代の頃から、社長がどこかなんかこう、そのことが分かって、
分かってなかったんですけど、
なんかそれを自然とやってたってことか、
自然にやってたんですけど、大きくなって分かってきた、
気づいたわけですね、
もう今になって分かってきた、それは、その頃は分からなかったんですよ、もちろん
知らないでやってたってこと
ですね、知らないでやった、でも、現実、その和尚の話とか、やっぱりいろんなところ聞くじゃないですか、あ、それはそういうことだなって、それは僕は分かると、よく分かるって。
でも確かに、僕らもこういう仕事やってて、まあ、お金ではないけど、例えば情報とかね、そういったことってやっぱり人にこう情報を提供しないと新しい情報って入ってこないですよね、欲しい欲しいって言ってるところに来ないし、
定価抵抗だと思いますよ、
ですよね、
やっぱりギブアンドギブ、
そう、やっぱりギブして初めてテイクできるのに、テイクテイクの人っていいですよね、
ダメですよね、
テイクアンドテイクの人って本当に、でもそれすごいですね、やっぱり10代の頃がなんとなくそういうことを分からずにもうでも実践してたっていう、
やっぱりね、あの、神様がほっとかないんですよ、神様はね、そういう人にね
宗教じゃないよね
違いますよ、空からね、
見てると
公平に見てるんですよ、皆をね、公平に見てて、そんな人に奢ってる人にね、絶対ご褒美あげますよ、と思うんですよ、
わかります、
はい、そう言い切れないんですよと思うんですよ、
はい、いや、だからもうその思ってることが重要だよね、
はい、
そういう思いでやってるっていう、
でも与えなさい与えなさいは大事だと思いますよ、それと家だってやっぱりいらないものをほかしなさい、もの片付けなさい、
まあ、それはやっぱりよく言いますよね、はい、最近そういう断捨離なんかでもそうだけど、物をやっぱり手放さないと、
そうだから入ってこないと思いますよ、はい、
まあ、滞っちゃうわけですよね、ある種の渋滞だもんね、
こう、一番大事なのはね、水ってせき止めたら腐るじゃないですか、
はい、
それと一緒だと思うんですよ、
流
さないといけないと思います、はい、
いやいや、もうそういうね、でもその10代沈没しなかったからこそ、でも僕ね、ちょっとそのさっき社長が言ったどこか、
はい、
その育ての親に恩義を感じてる、でそこが戻る場所だっていうね、
一番ね、でもそれがね、やっぱりもう小さい3歳ぐらいの時からね、育ててもらった、要は他人さんじゃないですか、
まあ、まあ、はっきり言えばね、
まあ兄弟ですけど、うん、
血がつながってはいない、
血がつながってはいないじゃないですか、
うん、直接のね、
はい、うん、でも大事に育てていただいたんやから、うん、やっぱりその恩義ってあるんですよ。だからやっぱり何かして返さないといけないって。
それとね、僕の今のそこで言うと、戻る場所っていうその感覚ですか。なんかほら、自分はどっかこうフラフラしててもね、最後なんか戻る場所みたいなのがあると、
戻っていかないといけない場所
ですよね。そうそうそうそう、はい、そういうのがあるとなんかギリギリ踏みとどまれるって感じしません？
多分ね、僕が、
はい、
その本当のお父さんお母さんの子供やったら崩れてたと思います。
ほうほうほう、
僕が養子で言ってるから崩れへんだよと思います、
うん、それもちょっともうちょっと噛み砕くとどういう
ことか。結構3代目っていうのはバカなやつ多いから家潰しとるやつ、
まあ、たくさん言いますから。新生を潰すって言いますけどね、
はい、だからそれはやっぱ甘やかしてこう育ててもらったからね。そうかそうか、やっぱりね、うん、本当の子供っていうのは、うん、やっぱりなんていうか大事大事に育つじゃないですか、まあ、僕はでも養子で行ってるから結構厳しく、
うん、
育ったと思うんですよ、
うん、
だからそこら辺がやっぱちょっと違うと思います。
単なる甘えん坊甘えたじゃなかったっていう
じゃないと思いますね、うん、はい、だから変な話、そのもう小学校の時からね、その宴会場寝てたぐらいからね、
あ、そうい
う生活して
た。自分の寝床じゃなくてね、
そう、
もう忙しいから宴会場みんなでセッティングして、
そうですよ、
もうそこで寝ちゃうっていう、はい、
そんな生活してましたからね。
でそれは別に嫌じゃないっていう
か、別に苦じゃなかったから、うん、はい、
まあ普通の
こういうもんかなと、
ね、まあ、家族総出でやってるから自分だけこうひどい目に遭ってるわけじゃない、
そういうもんじゃないんですよ ね、
ないんですよね、はい、そこですよね、
はい、だから多分本当のね、多分子供さんやって、うん、そんなぬるま湯の夜の世界入ったらね、それこそダメだったと思います。
ああ、もう今いない
いないですよね、
うん、
多分
どっかになんかもうハマっちゃって
ハマっちゃってるんじゃないですかちょっとわからないですけど、うん、結構そのホームラン3代目って結構ハマってる話聞くじゃないですかよく、
まあ、いますよね、まあ有名な大企業でもね、はい、息子がもう何十億っていう、
そう、
博打で借金なんて話もありますからね、
いっぱいあるじゃないですか、うん、はい、
普通のことですもん、
はい、それが普通みたいになってるじゃないですか、
うん、
はい、
なるほど、そこがまあちょっと社長のこう育ち方の何か
自分の意志が強いわけじゃないと思うんですけど、うん、なんか変な DNA が入ってるんでしょうね、
うん、いやいや、もうそれやっぱりね僕はすごくそこが、まあ、いい意味で引っかかってるのね、はい、やっぱりで社長もおっしゃったようにそういう周りみんなそうやって沈没していくっていうね、
はい、
でもそこ重要なのは沈没していく人も特別じゃないわけじゃないですか、みんなちょっとの差でこっちそっち行っちゃうわけでしょ、
その本当のね微妙な違いですよ、
そこなんですよね、うん、だからいや僕いつも思うんですよ、こう本当に真面目な人でもちょっとした弾みでそっちあっち側に行っちゃう人っているでしょ、
はい、だからその時一緒に働いた女の子もどこ行ったか分かりませんからね、変な話、
あ、そうか、行方不明、
行方不明じゃないけど、
行方知れずというか、どういうふうになっちゃってるのかって、
ね、はい、だから誰一人とも出会わないですからね、
あ、はい、本来だったらね、まあ、みんなその後それなりの人生を送ったら同窓会じゃないけど、
そう、どっかで出会ったりするじゃないですか、うん、でも全く出会わないですもんね、
ああそうなんだね、
はい、夜の世界っていうのは怖いですよ本当に
本当につくづくよく静観されましたね、
はい、これはね不思議ですね、
うん、不思議ですね、はい、でもいやいやありがとうございます、やっぱりねその辺ちょっとこう先週ね、はい、番組聞いた人からは、
はい、
社長って、ね、広川社長ってどういう人なんですかと、よくそんな10代でねっていう、
変わってるんですかねちょっとね、うん、はい、僕は自分自身は普通は思ってるんですけど、
うん、
はい、
まあこの番組でもね必ずそのフレーズ出てくると思うんですけど、
はい、
当たり前じゃないですか、
はい、
普通じゃないですかって
僕は普通は思ってるんですよ
全然普通じゃないですねそこはそれはまあ、はい、やっぱりヒロちゃん、広岡社長の面白いところだと思うんですけれども、
はい、
まあそういったねちょっと、まあ、この間ちょっとど聞いた人間から質問があったからその辺聞いたんですけど、でも社長ね、
はい、
僕ちょっとこうこの間のもう一つの話の中でやっぱり商売が大好きだって、その好きっていうね、
はい、
その夢中になれるものだっていうことが、まあ、社長の中にあるわけじゃないですか、
はい、
でも社長って一方でね、まあ休みのこの間の話でも、
はい、
1回目かな2回目でも休みの時この暇になった時に、
はい、
まあ、ボートの 外洋行けるライセンス取ったりとか、
はい、
大型バイクの免許取ったりとかっていう、その仕事以外でもなんか趣味が、
趣味じゃないんですよね。あのね、ええ、僕暇なんか嫌なんですよ。自分自身が暇なんか嫌なんですよ。だから僕は自分 M じゃないですけど、ええ、自分自身を、
あ、こうやって追い込んでいくって、
ね、追い込んでいきたいんですよ。いろんなことを、自分にできないことをわざとも自分に刺して追い込んでいきたいタイプですよ。
それが商売でそうなってるのが一番理想なんだけど、
はい、
商売でそこまで忙しくないと、
今忙しくないから
忙しくしなきゃいけないと、
空いてしまったんですよ。その空いてる、ポカッと空いてるところの自分を追い込みたかったんですよ。だからライセンス、もちろん免許証ライセンスを挑戦したりとか、うん、本を書いたりとか、うん、自分を追い込んでどこまでできるんだってやってみろみたいなね、自分に言い聞かせてるわけですよ。
だから本来商売で忙しければそれが一番理想なわけですね、はい、それが面白いわけですよね。
でも、はい、でもね、そういう自分が好きなんですよそう追い込まれてる自分が好きなんですよ、好きなんですよ、うん、はい、
それは皆さん、いや、それは昔、まあ、またここ、ね、昔からみたいな話恐縮なんだけど、やっぱり昔からなんか暇なのがやっぱり耐えられない方なんですか。
暇は多分ね、中小企業の社長みんなそう言うと思いますよ。だから仕事が趣味やと思いますよ。だから休みはいらないよ僕はと、
うん、
多分ね、みんな同感やと思いますね、
うん、
だから仕事を楽しみながらやりたい、
うん、
で、挑戦したい、うん、いろんなことに挑戦したい、うん、新たなことにチャレンジしたいとか。
じゃあ繰り返すようだけど、仕事の中でそれが一番理想なわけ
ですね。仕事もそうやし、うん、もちろんライセンスもそうやし、うん、とにかくね、自分を、
うん、
挑戦させて、
うん、
それも楽しみながらやりたいっていうのが多分共通点だと思います、
うん、
で多分ね、聞くとほんま仕事を趣味やと言うと思いますよみんな、うんうん、仕事は楽しいよって、はい、面白がってると思いますよ。商売をね、面白がってると思います、
うん、まあ少なくともね、社長はそういうような、
はい、
でだけど、まあこのね、もともとこの番組やろうというね、社長とのこういう会話の中で出てきたのは、やっぱり今ね、そうは言ってもどうもこうマイナーなね、
はいはい、
気持ち、挑戦するっていうこともなんかはばかれたりとか、
はい、
はばかられたりとか、なかなか特に飲食業とかね、
というか今飲食店はね、もうこのコロナでもう大打撃ですから、うん、本当に困ってる、それより挑戦するっていうより困ってる方の方が多いと思います、
うん、
でも僕はそのコロナで大変ですけれども、なんやろ、もしね、魔法でもあれば、魔法があるとしたらね、うん、
はい、
自分にね、絶対諦めないっていう魔法をかけてほしい、
はい、自分で、自分自身に、
ね、自分自身に、
まあそうですね、はい、まあ3月、もうじき3月で、
はい、
まあ、3月になると見えてくる景色も違ってくるかもしれないし、
絶対変わっていきますから、うん、とにかくね、自分に魔法かけられたら自分に魔法かけて、
うん、
諦め、絶対諦めないよ魔法かけて、うん、そして地道にしてたら、なんかアイデア絶対浮かんできますから。
社長がこの間言ってたように、ないのはお金じゃなくてアイデアと、
はい、
まあ、やる気というか知恵だっていう、ね、
知恵だと思います、うん、はい、お金がないないは誰でも言えます、
うん、
でもそんなことを言うてるよりも、そんなことを言うてる時間があるんだったら、
うん、
アイデアとか知恵出した方が、
うん、
絶対前進んでいきます。
いや、まあ本当にその通りなんですよね、はい、だから、まあ、それもね、できれば本当は一人でこうぐるぐるぐるぐる堂々巡りしてるよりも、本当に街歩いたり誰かと話してる時にふっとアイデア浮かんできたりっていうね、
は
い、
そうですよ。ね、犬も歩けば棒に当たるって言うじゃないですか、
はい、
人もね、街を歩けばアイデアに当たるんですよ、うん、
ね、ずっとおっしゃってますね、それね、はい、だから一つ言えるのはやっぱりちょっと街出ようと、
はい、
まあ、マスクしてね、
そう、もうだからマスクしてテーブルに向かってるよりも、
うん、
その時は街に出て散歩して、
うん、
散歩してたらいいアイデアが
浮かぶ
ような気がします。
しますね、
はい、その時はでもノートとね、うん、鉛筆は持っててください、
うん、すぐメモ取れるように、
メモ取れるように、
うん、
寝てる時とか、
うん、
リラックスしてる時とかね、特に寝てるときとか、はい、寝ようかなと思ってるときとか、そしてお風呂に入ってるときとか、それはね、 とりあえずね、メモをね、うん、持つ習慣した方がいいかもしれません。
社長は本当によくメモ取ってらっしゃいますよね。
今僕ね、うん、アホやから。
いやいや、もう今ね、ここでこう、まあ、トイメンにね、もちろんこう、うん、あのアクリル板あるんですけど、座ってらっしゃって、はい、本当にね、たくさんのことをメモしたノートがあるんですよ。でいつもこうノートに何かあると書いてらっしゃるっていうね、それもこうちゃんとボールペンでバーってね書いてる。
いや僕ね、頭悪いんですよ。ボールペンじゃないですよ、僕これ鉛筆。
あ、シャープペンですかそれ。
はい、僕はね鉛筆が好きなんです、うんうん、なんで鉛筆が好きかっていうのは、うん、消せるじゃないですか、間違っても。あ、
本当はボールペンじゃないですね、鉛筆ですね、はい、まあ、シャープペンシルね、
うん、僕は B2B の鉛筆です。
あ、
こういう
濃くて柔らかいからね。
そうです、
うん、
はい、もうこれはもうずっとです。
お、
はい、
本当にね、こう何かあると必ず書いてらっしゃいます、ね、
いや頭悪いんですよ僕、書かないとダメなんです。
何冊ぐらいそういうノートってあるんですか。
僕あの日記があるんです。
お、
毎日だから毎日日記書いてて、1日に、あのいいことを3つ書くんです。あ、今日はラジオに出て喋ったみたいな、うん、いいことを3つ書くんです。
必ず3つ、
必ず3つ書きます。今日はとんかつ食べたみたいな、
はあ、
それ何でもいいんですよ。
いやいや、これ初めて聞きましたよその話。まだあるじゃないですか、うん、いろいろと、はい、それいつぐらいから始めたんですか。
何年前からなんか、それでそれにプラス、うん、お金はないのが問題じゃないとか、
うんうん、
アイデアがないから問題だとか、
まあ、なんか自分なりの格言みたいな。
そう、それをダーッとノートに、うん、その手帳のね横に空白欄あるじゃないですか、はい、そこにドゥーッ書いていくわけですよ。でそれはなんで書くかっていうのは、僕はこのノートをあの僕が亡くなった時に息子が見るだろうと、はいはい、だから息子はそのノートを見たら何日に何か問題が起こって、うん、こえらい問題起こって大変だなって思った時に、はい、でも僕が問題起こったら俺 の, あのノートを見ろって言って、うん、いつも言ってあるんですよ。
なるほど、
僕の日記があるから。
あのちなみに息子さんはあの一緒のお仕事されてるわけ
ですか。今ね本店の方でね、甲賀、ね、のね、うん、あの本店の方で今やってます仕事を、う
ん、やっぱりその答え迷った時に困った時の答えがもしかしたらこのノートの中にあるかもしれない。
多分全部もうあるんです。
あるってことですね。
あるんです、うん、僕が失敗してきたから、僕は失敗しかしてないんで、うん、全部失敗だから、うん、失敗が全部書いてあるんですよ、
うん、
でも失敗をね見てもらうことの方が大事なんですよ。
まあ要は失敗したけどそれをどうリカバリーしたかってことですよね、
はい、
失敗の原因とか含めて、
はい、それが原因と結果が全部書いてるから、
それを見ると分かると、
はい、答えになるんですよ。だから
すごい、ね、
その次の代のために僕はその日記を書いてるんです、うん、毎日。
やっぱり勤勉ですねそういうところ。
いやそんなことない、
いや
僕アホだから勉強しないとダメなんです。
いや、はい、でもアホのままの人多いじゃないですか、そう言ったら
僕ずっとアホですけど、
いやいや何
失敗しかしてませんから、
まあ、それもあんまり言い過ぎると嫌味になるからね、はい、よしましょうということなんですが、
はい、
まあでもいや私も初めてね、はい、社長がそういう日記をつけてるっていうのは本当に今日本番で伺ったんで、でも驚きました。
でも大事だと思いますよ、うん、歩いていくね足跡残すっていうのは。
そうですね、
はい、
いやそのね、3ついいことっていう それもいい話ですし、
はい、それはね絶対皆さんもした方がいいと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
あの僕のお付き合いになったあの作詞家の阿久悠さんという方も、はい、必ず毎日5行日記っていうのをつけてらっしゃって、
はい、
どんな忙しくても
それはすごく、はい、リスナーの皆さんもこれは ね絶対した方がいいと思います。
まあ本当、はい、今日もねちょっといろいろ話が飛びながらもいい話を伺えたんで、
ごめんなさいねもう脱線してすいません。
また来週もよろしくどうぞ、は
い、ぜひお願いいたします。ありがとうございます。